대학원 답장
오케이.
今朝もたっちゃんの登場です。おはようございます。
まあ、あの9月ってやっぱりね、やっぱりいい月で、うん、ね、あの月さん綺麗だし、
長月の
長月の本当に
一人かもねんで、
ああそうそうそうそう
長々しよう、
そうそう、その通り。まあ、あのそれこそ古事記の時代とかさ、平安の時代、気持ちが戻るんだけどね。で、俺京都がまあ好きだっていうと前がなんだ、うん、だけどね、最近奈良にすごい興味があってね、
はい、
この時期が時期でコロナがもうちょっと落ち着いてね、移動がまあある程度いいよっていうような環境になればね、まあ行ってくると面白いかなと思っていたら、たまたまその奈良に興味があることと言いながらも、実は京都っていうのも、要はいろんなとこでナンバーワンって言われるものが結構あって、でもその京都の中でナンバーワンって何かっていうと、建物のね、古さ、京都におけるだよ、京都における建物の古さ、浄瑠璃寺、宇治の平等院、醍醐寺、一番古いのは何だと思う？まあ名前ぐらい知ってやんな、浄瑠璃寺、平等院、醍醐寺、どこが一番古いと思う？建物だぞ。
クイズですか？
あ、クイズだよ、クイズ。
平等院。
お、残念。平等院が第2。あのね、醍醐寺のね、五重塔っていうのは建物としてはね。
五重塔？
そうそうそう。これ、あの、もともと五重塔ってストゥーバって言うんだよね。要は、あ、お釈迦さんの骨を埋めたブッシャリ塔だよ、もともとね。塔っていうのは、ストゥーバって言うんだよね。年季の時に外場っていうのを書いて、お墓へ建てるんだよね。あれ、もともとはストゥーバ。で、その、醍醐寺が、まあ、957年。で、宇治の平等院が1053年。浄瑠璃寺の本堂が1157年って言うんだけどね。これまあ、建物の古さの三欠、京都における三欠。じゃあ、今度はその建物の高さ測ったらどうだっていうのを、結構これも面白くて、ちょこっと調べたら、あの、東寺、東寺ってあの、京都のすぐに、
はい、
あそこの東寺、東寺の五重塔っていうの、これも55メーター、これ高い。
高いですね。
うん。から東山の八坂の塔、うん、あ、よくみんな行くじゃんね、八坂神社と46メーターからさっきの一番古いと言われた醍醐寺の五重塔、これ38メーターで、高さでは東寺の五重塔、東山の八坂の塔、そして醍醐寺の五重塔という順番で高さ三欠だって言うんだよね。で、実際にはね、その幻の塔って言われるのがあってね、今の京都市の動物園、京都市動物園、そこにね、八角形のね、基壇、要は元になる壇、その跡が出たと。で、それ、こう、要は八角形で、それを調べていくとね、これ多分この高さが81メーターになると。今の計算上。っていうのは、これ幻の塔って言われるそうなんだけどね。まあ、京都の私立動物園っていうのもそんなものがあるっていうのも行ってみれば面白いなと。まあ、お寺ばっかり回っちゃうもんだから動物園行かねえじゃんね、大人。そういうとこも見てくるの面白いかなと思ってさ。で、さらにちょこっと調べてたらね、宝光寺の鐘、
うん、
大阪夏の陣で国家安康、それからなんだっけ、君臣豊楽、家康という字を国家安康で家康を切ったと。だこれあの、秀吉の息子の秀頼が作らしたんだよね。で、その時に、まあ、平たく言えば、家康がそこにイチャモンつけた。難癖つけた。もう一個は君臣豊楽って、君臣豊楽。だからよ、豊臣に臣が、君に対して忠義を尽くして、んでその豊臣家だけが楽になるって、これも許せんっていうことで大阪夏の陣に突入したわけだよね。だからまあ、でもそのね、宝光寺のね、この鐘っていうのはね、明治期まではね、野ざらし状態だったんだって、鐘がね。 です。で、明治の以後、まあ手を入れて暇に なったって言うんだよね。そこからもう一個はね、その、清水の舞台からって、あの舞台。あれもね、190平方メートルあってさ、これもすごいんだよね。あれもなんか聖武天皇の関係があったっていう歴史的な問題があって、これもやっぱり、清水寺のあの舞台っていうのはやっぱり皆さん行くじゃんね。で、なんか修復でしばらく見せてなかったみたいだけど、今、見てこれ、だから清水寺の和尚がさ、監修が、今年の一文字ってのを暮れになると書くよね。だそういうとこがあって、なかなかやっぱり有名なお寺ってのはそれなりに面白いなと思うんだよね。そっからもっかね、伝法林寺っていうのがあってさ、あの左京、右京区だ、右京区。これはね、木魚がでっけえ木魚、なんで木魚っていうか知ってる？
あ、魚ですね。
そうそう、木の魚じゃん。あれ魚でいいじゃん、こう鯉みたいなやつ、うん、で、あれなんであったね、あれ必ず魚目開いてんだよ。 目を開いたままその鯉っていうのは寝るじゃん。だからその要は目を開いて眠れるぐらいに魚のように研鑽しなさいっていう意味を持って、うん、要は安泰寺っていうお寺がね、兵庫県にあるんだけどさ、で、それはただ座るのみって、座禅行だよね。あの、英才の臨済宗で。で、ただ。
時間多座。
ああ、そう、そうそう、そうそう、そうなんだ。難しいことはよく知ってんじゃん。その通りで。座るだけでね。で、それで、そのところがね、そこに外国人がいっぱい今、修行に来るそうなんだけど、なかなかね、やっぱり自分とは何ぞやってのを見つめてくるんだけど、結局、自分とは何ぞやが分かんなくてね。そっからやっぱり帰っちゃう。まあ3年修行しなさいっていう契約で入ってくるそうなんだけどね、そこは。あ、ただ座るのみってやつね。だからそれが行ってみっかなって思うんだけど、無理だなって。
あっちゃん修行する。
そう、でもそれはね、ただ座るってのは無理だよな。だからね、理系の人すげえ多いんだってよ。やっぱり理系の人って左脳じゃんね。理路整然とっていうのは左脳じゃん。で、俺なんか生まれながらに右脳だもん。感じ、感性のみだもん。その時の感性っていうか感情、
生まれながらに煩悩じゃないですか。
煩悩ってやっぱり消せないよね。消せない。
浜松の、北に方向寺さんがあります。あそこで座禅を組ませてくれたりとか、ね、静岡でもいくつか座禅をやらせてくれるところもあります。
臨済寺だからやるよね。
うん、
今のそこで半僧坊ってんだろ。
はい。
あれもいいよな。そうだね。またちょっと話戻るんだけどね。左京区に南禅寺ってあるじゃんね。南禅寺、あの龍の絵がすごいな、あの天井の龍の絵が。どっから見ても龍がこっちを見てるんだよね。どっからっていうのは部屋でぐるぐる自分が回って見上げても全部龍が俺を見てんだっていう感じで。ねえ。そう。で、それがあそこに三門っていうのがあってさ。で、あの三門っていうのはね、三つの門っていう三門なんだけどね。苦。要は、事物をそのままにとらわれちゃいけないよって、その裏には何かあんだよ。苦なんだ。それから夢を思うと書いてもそう、見かけだけでそのいろんなものを判断しないと。それからもう一個は無作。無作ってのは作ることをやめる。無作、無作と書いて無作。
無作為な
んだ。無作為の、そうそうそう。で、それを無作という。で、欲望のままに求めないって言うんだけどね。これもすげえなーと思うんだけどね。それからあそこ行ったことある、知恩院っていうの
は。はい。
あの門もでかいよな。なんか24メートルぐらいあるそうで。まあそんなことがね、ずっとこうなんか面白いの。奈良興味持って京都に行って、で、宇治のあの長い橋なんだよ、宇治は。なんて言うんだろうね。木造の。要は東山行くと、京都東山行くと、渡月橋って、渡月橋っていうの。振り返るとどうたらこうたらって。それから、宇治の宇治橋っていうのはね、また何かって、水の中に、要は、沈んじゃう沈下橋っていうのが。 奈良京都ってやっぱりぜひ行くべきだね。
早く行けるようになりたいですね。
本当だ。まあ楽しみに。早くコロナ退散。